恵みをいただく御言葉は、第一歴代史の15章25節から16章の3節までです。第一歴代史15章25節から16章の3節、はじめに25節と26節をお読みいたします。こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って、喜びをもって主の契約の箱をオベデエドムの家から運び上ろうとした。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられたとき、彼らは7頭の子牛と7頭のお羊とを生贄として捧げた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえ賛美いたします。今日も我らにあなたの養いの元である命の言葉、命のマナをいただかせてくださいますように。語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべてが御霊が秘書教会へと語り継げよと言われる、その御声に我らともども耳をよく傾けて、あなたによく聞く姿勢を持って今ここに使えることができますように導いてください。これからのすべてあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。前回のところにおいては、このダビデの町にダビデがこの神の契約の箱を携え登ろうと、ね、するその時において、自分勝手な方法で、人の前に受け入れられるような、そしてしかし主の御言葉に聞かないで、主の御言葉また主の祭司レビ人に聞かないで、その千人隊の長とか軍人たちに、聞いて、でそれで、こういうふうにしようということで行ったところ、事件が起こりました。神の箱を運んでいた牛の、牛車が、牛がひっくり返そうとした。で、それで、それを、手で、止めようとしたウザが、その主の箱に触れて死んでしまった。主を恐れを敬うという志です。主を思う熱心、それはあるけれども、しかし、御言葉に聞かないで、正しくない方法で、正しくない熱心でもって使えるとするならば、それを主は警告をされます。ダビデは本当にこの時主の御言葉に聞くという姿勢を持ちました。ダビデは律法を読んで、あ、これはレビ人によってでなければ主の箱は運んではならない、ね、それを気づきましたので、そして、ダビデはその御言葉にかなった形でこの神の箱を携え登ろうとした。で、そうして、ダビデとイスラエルの長老たちは、ね、この今度は喜びを持って主の契約の箱をオベデエドムの家から運びに乗ろうとしました。このオベデエドム、異邦人です。一時期、あのイベントは中断して、このオベデエドムの家に主の契約の箱を置いたところですね、3ヶ月目にしてもうありありとこのオベデエドムの家が祝福されている様がわかるんですね。でそれで、あ、この主の契約の箱は災いや呪いもたらすものではなく、本当に祝福をもたらすものだ。ですから、ダビデたちとしては、本当に喜びながら、この契約の箱を自分の町、ね、ダビデの町に、携え登ることは、これは身胸にかなったことだ。そう気づきましたので、それを行いました。で、そうして、主のその定めの通りに、レビ人にこの契約の箱を、担がせてみたところ、主がこの契約の箱を担ぐレビ人を助けられた、ね、26節にあります。でそれで、主の契約の箱をもう運んでいくことが本当に順調に、 うまく進んでいった。で、それで、ね、彼らは7頭の牡牛と7頭の牡羊と生贄として、ね、捧げました。本当に主がこのようにしてくださったことを感謝し、また本当に主に対して、ね、犠牲を捧げる、ということを、彼らは行ったんです。で、さらに、ね、27節以降を見ますと、ダビデは白亜麻布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌いたち、荷物係長、ケナヌヤ、歌いたちも同様であった。ダビデは亜麻布のエボデをつけていた。ここにおいてダビデも、ね、すべてのレビ人も、ね、箱を担ぐレビ人も、また歌いたちも同様に、アマヌノの衣を着ておりました。ダビデはアマヌノのエフトをつけていたと書いてあります。ですから、ダビデもですね、神と全く一緒の格好をしているんですね。ダビデは王様です。ね、本来であるならば、王服を身にまとって、威厳を保って、でそれで、ね、この、すべてのイベントを、上から見下ろすような、形、が、まあ、ふさしく思えても、しかしダビデはですね、王服は脱いで、主を見舞いにおいて、王服を脱いで、そして、白亜麻布の、ね、衣を身にまとって、ね、本当に主の見舞いに、仕える人たちと同様の格好をダビデは、ね、しました。で、28節から、全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、銃弦のことと、盾ごととを響かせて、主の契約の箱を運び上った。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。この主の契約の箱がいよいよダビデの町に入ってきます。本当にこれは素晴らしく喜ばしい出来事です。花嫁のところに花婿が、ね、来ると、ね、花嫁は喜びますね。本当に、主人があるものとされるからです。で、このダビデの町、エルサレムも、いよいよこの主の契約の箱、ね、もう主ご自身のその契約そのものであるその主の箱が入ってきた。主のその御臨在の源であられる契約の箱、ね、それが入ってきた。で、それでダビデ自身はですね、もう飛び跳ねて、喜び踊っておりました、ね、とても嬉しかったんです。本当に主の、ね、自分を王の中の王に立ててくださった。自分はあの羊飼いの群れの中からね、自分を、このイスラエル全体を養う、イスラエル全体の羊飼いに立ててくださった。その主ご自身の、その、契約の箱が自分の町の中に入ってきた、ね。とてつもなく大きな喜びをしたんですけども、しかし、窓から見下ろしているものがおりました。ね、窓、高いところにいたんですね。高いところから、見下ろして、この、主の喜びの祭りに参加することなく、また人々と一緒に喜ぶことなく、窓から見下ろしている、サウルの娘、ミカルでした。彼女は、まあ、王妃ではあるんですけども、ダビデ王が、この主の御前において、王服を脱いで、そして本当に主の箱が入ってきた。ということを喜び踊っていたんですけど、しかし、ね、彼女は、この主の契約の箱を喜ぶということではなく、ね、ダビデが王らしからぬことをしているのを、ね、それを見下ろして、そして心の中で、それを蔑みました。で、ここの平行箇所がですね、第二サムエル記の6章にあります。第二サムエル記の6章、16節以降ですね、第二サムエル記の6章16節からお読みしていきます。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。 そうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目ヤシの菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は、今日本当に異言がございましたね。ごろつきが恥ずかしきもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。で、このダビデの妻であり、そしてサウルの娘ミカルは、このダビデが自分の家族を祝福するために入ってきたところ、このことを言いました。ダビデはですね、その前にこの主の箱がいよいよこのダビデの町に入ってきた、本当にそれに対して喜び踊っていた。でそれで、さらに人々を、この全イスラエルを万軍の主の皆によって民を祝福した、18節あります、ありますね。そして、そのまま、このイスラエルのために、若田のパンや夏目足の菓子などを、それを振る舞って、そして、自分の家に帰ってきました、祝福するために戻るとって20節ありますね。そうです、一家の長たるものは、その一家全体を祝福するという、そういう役割もあります、父親は、自分の家族を祝福する、その立ち位置にあります。ノアはそうでしたね、ノアは、自分の子供たちを祝福するんですが、しかし、父親に対して裸を晒した、ハムの、ハムに対しては、呪ってしまいました。一家を、祝福する立場にありますダビデ。そしてなおかつダビデは一国の長です、当然、上の上位の者が、下の者を祝福する、ヘブル書に書いてある通りですけれども、ダビデはですから一家の長であり国の長です、イスラエルの民を祝福し、そして今度は自分の家族を祝福するために、戻って、ダビデが本当に大喜びで入ってきたんですけども、しかしそのダビデの祝福したいという心に水を差す、ことをこの妻のミカルは言ってくるんですね。彼女は、イスラエルの王は本当に威厳がございましたね。これは要するに嫌味です。威厳がなかったということを、言いたいんです。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって、要するに家来の前に、特に家来のはしための前で、裸になったということを、ミカルは指摘しました。ミカルは、ダビデ王が、家来たちの前で、ということを特に強調したんですけど、ダビデは主の前でということを強調します。21節以降書いてあります。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前回よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。ミカルは、このダビデの家来たちの前、家来たちのはしための前で裸におなりになっていましたが、しかしダビデが言ったのは、主の前だ、ということを言いました。主の御前において本当に喜び踊って、人々と同じような格好で、王服を脱いで、ミカルとしてはきっと王は、王服をまとって威厳を保ってそんな裸になるのではなく、踊ったり、子供のように跳ねたり飛んだりするのではなく、しっかりと王らしく振る舞ってもらいたかったけれども、しかしあなたは本当に、今日は威厳がございましたね、そういうふうに言いました。しかしダビデが言ったのは、これは、家来たちはしための前というよりも主の前だ、 ということを強調します。私はその主の前で喜び踊るのだ。22節。私はこれよりもっと恥ずかし、癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。サウルの娘、ミカルには死ぬまで子供がなかった。ミカルには、ずっと子供がなかったんです。それは、このサウルの娘、ミカルのその志がですね、本当に主人を敬うでなく、この主人、祝福するべき一家の長を敬うのでなく、むしろですね、なおかつ神の前でということよりも、本当に神の箱が自分のところに入ってきた、ということを喜ぶよりも、むしろ威厳を保つということ、それを、ダビデ主人に求める。ですから、礼拝するべき時において、礼拝しないで人のことをずっと目を凝らして、あ、このものは、ね、なんか、子供みたいにバンバン、ね、シンバル叩いて、喜び踊ってる、ね、いい大人のくせに、ね、そんな感じでですね、もう目をさらにして見ているような、主の祭りを共に喜び祝うのでなく、人のことを見て、そして威厳があるかどうかということ、そして、ね、主の前なのだというその志ではなく、人の目に、ね、恥ずかしく映るか、威厳を保って映るか、ね、王のように見えるか、ごろつきのように、ね、見えるか、そのことを、ね、そういう基準で彼女は見ていた。でそれで結局、そういう志であったゆえにね、このサルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。ダビデですね、ダビデの志は主の前なのだと言いました、ね、この主の前で喜び踊るのだと言います、ね、ダビデのその志、ダビデはですね、人の目にどう映るかというよりも主の目にどう映るかということを、ね、そちらの方をより重視しておりました。この自分をあがなってくださった神様が、ね、自分を羊飼いから一国の王に立ててくださった主、ね、このお方がいよいよ自分のところに入ってきた、本当にこれはとても喜ばしいことだ、その主の前で自分は王服は脱いで、本当に主の御前に仕える者の一員と同じ格好になって、そして、ね、主の御前に仕える、その志でいたわけです。ですからダビデとしては、ね、そんな王として、ね、敬われるということよりも、本当に主の御前には自分も裸になって、自分も、ね、同じ仕える者の姿をとって、ね、そのようになりたい、そういうふうに思ったんです。これですね、キリストのご性質と全く一緒です。キリストはどういうお方であるのか、ね、ピリピ人への手紙の2章、冒頭でお読みしたんですけども、ピリピの2章、6節から11節のところです。ピリピの2章、6節から11節。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。アーメン。キリストは誠に王の王、主の主です。ね、王服をまとって高いところに鎮座して、ね、人々をことを 見下げる、見捨て、そういうことではなく、キリストは、神の見姿であるそのあり方を捨ててくださいました。捨ててくださり、ご自分を無にして、仕える者の姿をとって人間と同じようになれました。ダビデも同じことをしたんです。仕える者のと同じ姿、仕える者と同じ衣服を着て、そして高いところから降りてきて、万軍の神である主に仕えました。キリストはまさにそうされました。8節から、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。 それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。イエス様は自分が王であるという立場、それを、ね、踏襲しないで、そして人として現れて、使える者の姿をとって現れ、実に十字架の死に至るまでも、ね、忠実に従われた。だから神様は、ね、全能の父なる神様はこのキリストを高く上げました。すべての名に勝る、ね、名をお与えになって、そしてすべての、ね、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめて、イエス・キリストは主である、ね、そう告白するようになる、ね、ですから本当に主の御前において喜ばれるもの、それは自分を低くするものです。イエス様は裸に なられました。王であらゆるお方であるのにもかかわらず、使える者の姿を取り人間になって、あの十字架の場面において、ね、その衣を剥ぎ取られ、下着さえもくじ引きにされて、ね、剥ぎ取られました、ね、王が民の前で裸になる、ね、エミカルはそれを下げすぎましたけど、しかしイエス様も同じようにされたんです。でイエス様は十字架の上で、ね、よく絵画、ね、絵の中ではイエス様は腰に布をまとってるんですけども、でも実際は裸だった、ね、十字架形はそういうものだったんです。イエス様は本当に人々の前で晒され、ね、裸にされて、本当に使えるもののこの十字架の恥、この十字架の死に至るまでの従順忠実、これだからこそ、これがあったからこそ、天の父なる神様はこのイエス様を高く上げてくださったんです。で、ダビデは、まあ、言ってみれば裸に、のようになって、まあ、どこまで裸になったかそれは分かりません、ね、ミカルはゴロツキが、ね、脱いだように、ね、言っておりますけども、それを下げすみの、ね、材料にしましたけれども、ね、本当に一家の長たるもの、祝福を授ける側の、ね、主人をそんな心で蔑んで、ね、そういうふうに自分の唇で、ね、あなたは、ね、王のような、ね、形じゃなくゴロツキのような、ね、形になった、ね、そういうふうにもう祝福して、ね、誰で祝福する気満々で入ってきたんですけども、しかし、ね、その祝福するものを、ね、そういうふうに言ってしまった。で結局彼女には子供ができなかった、ね、このように主人を蔑む、ね、また、ね、本当に主を敬うべき時に主を敬うのではなく、人目を気にする、ね、あの人は あるべきだ、ね、そういうふうに、してしまう。それは命が任せられないんですね。ですからこの、まあ、子供が結局、おりませんでした。でこの、歴代史において特に重視されていることは、いかにこの、礼拝の形が整えられていたか、この主の箱がダビデの町に入ってくるときに、まず、聖歌隊が編成され、それから、主の御前において、諸々の、荷物を守る係とか、また門営の係とか、ラッパを吹き鳴らす係、それが定められて、そして、この、いよいよダビデの町に入ってきた、ということが強調されております。ですから、この歴代史には、このミカルに関しては、たったこの一行しか、記されておりません。むしろそのことよりも、いかにこの、主の箱が、素晴らしくこのイスラエルの家の中に入ってきたか、歴代史の16章に、そのことが記されているんですけども、まあ、一節からこうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にも、それぞれ丸型のパン、夏目足の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。このようにしてから、それから、ダビデはですね、さらに聖歌隊を、編成して、そしてこの主の箱の前に 仕えさせるということをね、行い、そしてこの主の箱の前にね、この16章の8節以降、もう本当に詩篇の、元と言えるような、ね、主に対する感謝と誉れの賛美をね、それを歌わせることをします。この、ね、ミカルについては、ミカルはただ、ね、人の目を気にしていかに王の威厳を保つか、そちらの方に、心を配ったんですけど、しかしダビデの方はですね、主の御前においていかに使えるか、いかに、賛美でもって使え、また諸々の奉仕でもって使えるか、ね、そちらの方にもう本当に心を移していたんですね。そして、ね、イスラエルの民一人一人に、ね、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目足の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えました、ね、男にも女にもということです。ですから一家に一個ではなく、ね、夫に対しても妻に対してもそれぞれ、ね、一個ずつですね、そのような形で本当に人の見舞いにおいて今この喜ばしい、ね、ことが起きた、ね、そのことを喜ぶ志がダビデの中にあり、そしてなおかつダビデの心の中にはいかにこれからもう差し切らって主の御前にあらゆる素晴らしいものを捧げるか、ね、それに心がもう移っていたんです。主の箱を正しい手順で、御言葉にかなった手順で運んだ結果、本当にこの喜ばしいことが起こった、ね、もう、サメル記の方を見ますと、レビ人が六歩進むたびに、牛一頭が捧げられた、先ほどのサメル記の第二サメル記の6章の13節にありますね。主の箱を担ぐ者たちが六歩進んだとき、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天沼のエポデをまとっていた。本当に、この奉仕者が六歩進むだけでもこんなにも、ね、喜んで、そして、牛を一頭を、ね、六歩進むたびに捧げる、ね、一体何匹捧げられたのかわからないほどですけども、本当にこのように主のなさる技がこんなにも喜ばしい、その都度主に生贄を捧げる、その志を本当に私たちを持つならば、私たちのこの、ね、奉仕、また主の御前において使いようとするその志のその働き、それを本当に祝福されるんです。私たちは今この時代、ね、牛を捧げるということよりも、ね、本当に賛美の唇をまた捧げ、また諸々の奉仕を、ね、皆さん捧げておりますね。どうか皆さん本当に真心から、ね、自分自身は下ろして、ね、私を礼拝するときには主を見上げ、ね、人を見ることをしないで主を見上げて、そして本当に御前において喜び使え、また主ご自身によってその一つ一つが助けられて、ますます喜びが増し加わっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。王の王、主の主なるあなたが私たちの中に入ってきてくださるとは、なんと喜ばしいことでしょうか。イエス様、あなたを褒めたたえます。父なる神様、あなたがこの素晴らしい御子なるイエス様を私たちに送ってくださったことを感謝いたします。父なる神様、どうか私たちも本当にこのダビデのような志を与えてくださり、そしてますます御前においてよく使えることができますように、さらに恵んでくださいますようによろしくお願いいたします。あなたが今日本当に私たちに必要な御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたがこの御言葉を、私たちは神の御前において無垢なものになりなさい。ダビデのように本当に純粋に純粋に主の御名を喜び踊ることができますように、主よ、あなたが私たちにこの幸いに満ちた祝福を、この御言葉を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちがどんなに地位が上がったとしても、主よ、あなたの御前にいるとき、主よ、ダビデのように王服を脱ぐことができますように、天布の主よ白い衣を着て、主よ、本当にあなたの御名を 減り下って喜ぶことができますように、主よ、あなたが祝福してください。アーマン布は生徒の正しい行いと書いてあります。主よ、本当にダビデが王服を脱いでそのアーマン布を着るということは、ダビデを王としてくださった、イスラエルの君主としてくださった主の御前において当然なことでした。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにもこのような信仰の趣をあなたが与えてください。そして主が私たちに与えてくださった主の祭りの時、私たちも王服は脱いで生徒の正しい行いの印である新しい雨布を着て、あなたの皆を大いに喜ぶことができますように、主が助け祝福してくださることを感謝いたします。主よ、ミカルのようなその蔑みの言葉を私たちが取り除いてください。そして人の目を気にする、神の目を気にしない、このような愚かさを私たちからあなたが取り除いてください。神の御前において本当に子供のように純粋なものでありますように、そして主の皆を思いっきり喜ぶ私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。